フィールドワークの旅3ラオスメコン歌集水域コミュニティ調査。名前名。小学4年生女子児童の夢はサラリーマンの奥さんになることだった。校庭から新宿伊勢丹の赤い広告塔が見える新宿の小学校で、私は4年生の自称は34年学級新聞で将来の夢を特集した。男子児童の夢は王、長島人気にあやかり野球選手が一番だった。女子児童は看護婦さん、美容師さん、幼稚園の先生など、この時代の花形の職業が上位に来ていたが、トップはサラリーマンの奥さんだった。学区域の多くは染め物や印刷、建築業の職人さんの子供たちが多かった。毎朝きちんと背広を着て、カバンを下げて駅へ向かうサラリーマンが憧れだった時代。月々決まった収入があり、天候や景気に左右されずに定収のあるサラリーマンは、駅前の丸井でゲップの買い物ができたり、車も購入できたり、クレジットカードを持つことができた。俸給生活とはこの時代の夢であり、集団就職でたくさんの若者たちが企業に就職すると、サラリーマンの割合は飛躍的に伸び、人々のゲップ購入が国内消費を飛躍的に伸ばしていった。現金収入がなくとも、暮らしが楽なラオス。1993年夏から1996年の秋にかけて、東南アジアの国ラオスの農村調査に私は携わっていた。ラオスは北を中国、西をミャンマー、南をタイ、そしてカンボジア、東をベトナムに囲まれる内陸国である。そして中国の亜欧美省から雲南省を抜けて流れ出るメコン川は、ラオスとミャンマーの国境、さらにラオスとタイ国境を抜け、カンボジア、ベトナムへと流れ南シナ海へ注ぐ大河である。このメコン川に水を供給する集水域と呼ばれるラオスの山岳地域農村のフィールドワークに出かけた。ラオス政府からは、焼き畑農民による森林資源の劣化が課題であるとの事前説明を受けていた。ラオスは山また山の場所で、国全体でも1キロ四方にわずか20人程の人口密度1993年という森ばかりの地域であった。人口密度1100人を超えるバングラデシュや300人程の日本から見れば、暮らす人の極めて少ない地域である。ラオスには大まかに言って、海抜160-180mにある首都ビエンチャンのような低平地に住むラオ、ルムタイ語族系、チベット高原に連なる海抜 1000m 以上の高地に住み、馬に乗るラオ、スーン、両者の中間の産地で伝統的な焼き畑を生業とするラオ、プンの3民族67部族が構成する多民族国家であった。もともとラオスに住んでいたのはラオ、プンと言われる。彼らは、南から来たラオ、ルムと北からのラオ、スーンに挟まれて山地の斜面で暮らしていた。私が初めて訪れる国ラオスは、事前情報に乏しい国だった。1990年頃の国連統計で、一人当たりの年間国民所得はラオスも、それまで私が住んでいたバングラデシュも220ドルいと低く、タイのそれが1500ドルを超えていることを考えると大きな差があった1990年の日本は2万ドル弱。そして、一日一人当たりの食料供給カロリーは、バングラデシュが貧困線上の1570キロカロリーと低く、高い収入のタイのそれが2200キロカロリー余りであることは、所得の違いを前提とすれば、ある意味理解できた。220ドルという低い年間収入では、十分な食事を取り得ていないことを意味しているのだろうと思えた。ところが、バングラデシュと同水準の年間所得しかないラオスのそれが、タイよりも多い2300キロカロリーを超えているという。なぜだろう、ラオスに入る前に、私の頭の中にはこのマークがついたままだった。1989年ベルリンを東西に分けていた壁が崩れた。東西冷戦の終結である。世界は大きく変わっていった。激動の時代が幕を開けていた。ラオス人民革命党による一党独裁体制のこの国でも、ゆっくりと市場経済化が進んでいた。 これまで社会主義体制の元計画経済をとってきたこの国には様々な統計があった。ところが死亡統計を見るとその 50% 以上の死因が腹痛だった。これではわかるようでわからない。この国では医者にかかる費用は無料だが薬代は患者持ちとなる。それまで私が住んでいたバングラデシュも診察は無料で薬代だけが患者持ちであったけれど、目を痛めた時の一本の目薬代は、力車引きの一日の稼ぎでギリギリ買えるかどうかという高さだった。ラオスという初めて訪ねる国はどんな国なのだろう。私の加わった調査チームは、主に林業と農業の専門家で構成されており、私は生計分野が担当であった。普段聞くこともない生計分野が担当と聞いて、私は自分がバングラデシュの農村で生計向上プログラムの専門家として働いていたのだから何とかなるかと考えた。が、ラオスについてみてそれが全くの見当違いであることに気がついた。世界中で最も高い 70% を超える耕地率のバングラデシュでは、ほとんどの森は耕地に変えられ、森は人々の身近にあるわけではない。タイの耕地率が 40% を超えるくらいであるのに対し、ラオスではわずか 5% ほどである。こうした基本的な相違が人々の暮らし方にどのような特徴を与えているのだろうか、私の疑問は次から次へと溢れるほどであった。そして何を調べたらよいのか、途方に暮れるような手探りの日々が続いた。同じ頃に別の日本チームが行った村の家計収入の調査事例を読むと、収入の高い家、低い家の違いが目についた。貧富の二極分化が進んでいるのだろうか。そこで調査された村に行き、どんな家が高収入であるのかを調べた。そこで分かったのは、高収入の家は立派な門構えや電気製品が溢れている家ではなかった。病人を抱えている家だった。収入水準、生活水準ではなく、この村では病人がいるか否かがわかるだけだった。病院への通院費用、ピックアップトラックの荷台を使った乗り合い自動車の運賃と、薬代を捻出するために現金収入を作る必要がその家庭にはあったということ。収入があるから支出をするのではなく、支出があるから現金収入を獲得しているのだった。つまり、現金収入がなくても、人々は暮らしているということである。自給自足が基本。その中で、どのように現金収入を稼ぎ出しているのか。私の焦点は徐々に絞られてきた。私が主に青森県下北半島をはじめとする東北地方の農村を歩きフィールドワークを始めたのは昭和40年代中頃。行く先々の農家で食事をいただいたけれど、食卓の上にある皿の、そのほとんどは自分の畑で採れた野菜ばかりだったのを思い出す。食卓にご飯とその季節の野菜、山盛りのきゅうりやナスの漬物、そして一番のごちそうとして、ソラーメンのお鍋がドーンと乗っていたっけ。今夜はごちそうだ、と食卓を囲む家族の笑顔を思い出す。では、現金収入がなくて暮らしている家々はどのように生活しているのか。私たちの調査団は行く先々の県庁農業部や林業部の公務員俸給生活者、サラリーマンに案内を頼んでいたが、どうもそれだとモデル農家への公式訪問のようで、今一つリアリティが見えてこない。私は街道筋の市場に出かけ、買い物がてら売っている農産品を見て歩くことにした。市場の場所を教えてもらい、昼飯の後に市場に行くと、ほとんど人がいない。市場は朝だよと言われ、翌朝早くに起きて、最初は6時、次の日は5時、さらに次の日は4時に市場に行った。6時は売り手も買い手もたくさん集まり賑わっている。5時は売り手のほとんどがそれぞれの店の用意ができていたが客はわずか。店といっても木のテーブルの上に商品を並べたお天然としたものから、地べたに布やカゴを置き、売り手が座り込んでいるものまでいろいろ。4時はまだ闇の中、誰もいない市場で佇んでいると、その闇の中、 ひたひたと足音がして、頭に荷を乗せた女性たちが山道を降りてくる。早くにやってくるのは、ほとんどが地べたに座る売り手たちだった。そして9時には買い物客も帰り、売り手も荷物をまとめて帰っていく。その前の年まで暮らしていたイスラム社会のバングラデシュでは、市場の売り手はすべて男だった。買い物客もすべて男。女物の下着店でも、店員の男たちが腕にたくさん商品をかけて、下着はいかが、ブラジャーはいかが、と呼び込みをしている。選んで買っているのも男の客たちだ。だから、ラオスの市場が売り手も買い手も女性たちというのは、私にとっては新鮮な光景だった。この市場で、私は奇妙なことに気がついた。ある店では、アクの強そうな深い緑色の小ぶりな葉物野菜、別の店では柔らかな大きい葉で若草色の葉物野菜が、同じ名前で売られていた。翌朝、通訳に頼んで一緒に来てもらい、それぞれの店でこの違いについて尋ねてもらった。小ぶりな野菜の売り手は質問の意味がわからないと、怪訝な顔をするばかり。小ぶりな野菜を買い、それを大ぶりの葉物野菜を売っている次の店で見せ、その売り手に同じ質問をした。彼女があっけらかんとこう言った。この貧弱なやつは森で取ってきたものだね。
私のは森の野菜の種を自分の畑で育てたものだからこんなに大きいのさ。
と嬉しそうに得意げに説明してくれた。なるほど、興味をそそられた私は、市場が終わり村に帰るその売り手の後について、彼女の村を訪ねた。それはウドムサイ県サイの町を見下ろす山の上の村だった。村はラオ、トゥンの伝統的な移動焼き畑の村で、どの家も7カ所ほどの小さな焼き畑をあちこちの斜面に作り工作していた。20軒ばかりの集落のそばに畑はない。一番近くの焼き畑に連れて行ってもらった。彼らの足で30分ぐらいのところに一番近くの畑があった。私は息をぜいぜい言わせながら1時間半かけてたどり着いた。そして私が行くのを断念した一番遠くの畑は、彼らの足で7時間くらい歩いた山の上にあるという。そして森を焼き払って作る畑はわずか1、2年で耕作を止め、次の土地へ移動する。なんか諸母の小さな遠くの山の畑で耕作しないで、家の近くに大きな畑を一箇所さればよいのに、と尋ねると村人は呆れた顔を見せた。家の近くに畑を作れば、家畜がすぐ食べに行くからダメだよ。そして、暖かい風を受ける南に開いた谷の斜面と冷たい風を受ける北に開いた斜面では、気象条件に大きな違いがあり、虫害や作物の病気など危険の分散こそ大切なことだよと教えてくれた。一つにまとめた畑が気候不良で不作か全滅なら、それは家族や一族にとって致命的な悲劇につながる恐れがあるのだ。自分の都合だけでよしあし、最小の努力で最大の成果を考える私の浅はかな自己中思考が恥ずかしかった。何百年もの経験の裏付けがあって人々は環境と共に生きてきたことを改めて知ることになった。焼き畑の場所を変えながら人々は時踊り地住まいを解体し、他の場所へ移動する。元の場所に戻ってくるのはいつ頃なのですか？と尋ねると、31年目に戻ってくるという。あまりの明確さに驚愕した。それよりも前に帰ってくるとどうなるのですか？ととうとう村人たちは笑って、その森を焼いても、以前のような恵みを手にすることは無理だね、と自信いっぱいに語ってくれる。我が子や孫の代に元通りの森を残すことが大事と、人々は永遠と暮らしを支えてきたのだった。さらに、病人が出た時や不作の場合はどうするのか尋ねると、森の恵みが我々を助けてくれると口々に語ってくれた。森の恵みとは、森にある野菜や木の実、そして薬草の類だという。たくさんいる野ネズミは捕まえて、野ネズミの姿焼きという名物になり、現金収入にもなるという。私はうなってしまった。私がラオスに来る前に抱いた最初の疑問、 なぜ低い現金収入で高い食料供給カロリーを維持しているのかを解く鍵は、
ラオスの豊かな森と共に暮らす人々の暮らし方の中にあったのだ。
私は自家製のラオハイという濁り酒をご馳走になりながら、ひどく機嫌が良くなったのを思い出す。人々の自給自足を支えているのは、森の中での狩猟採取と焼き畑、そして物々交換の経済であった。その焼き畑では、陸稲と葉物野菜や薬草を栽培していた。陸稲は彼らの主食だ。狩猟採集という人間の長く原初的な暮らしから見れば、市場でよく売れ、またより高価に売れる森で採取したものを、畑でよりよく、より多く栽培することで豊かな恵みを手に入れようとする農業とは、人間の工業まと営みの初歩的な始まりであることにも気がついた。しかし、それは森がその恵みを同じくらいに蓄える30年という歳月のサイクルが許す範囲でのものだった。ラオスの森に暮らす人々のたしなみの清々しさに顔がほころんだ。本校は短歌詩、花の質、塚田サレイさんの主催詩のご好意により転載します。